それでは人にぞっこんのコーナーです。毎月1回あの浅畑遊水地のところに今ベーテル浅畑という、ね、理想を掲げて活動してらっしゃる皆さん、その方たちの中からお越しをいただいてお話を伺っています。今日はまさしくその浅畑遊水地の一角にあります県立子ども病院、ここから発達小児科の小林茂一さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
こんにちは。
小林さんはお医者さんでいらっしゃるので、はい、まあ、皆さんから先生と呼ばれていらっしゃるのではないかというふうに思いますがその中で発達小児科の先生ですということになりますよね、はいはい、これ発達小児科というとどんなお子さんたちを見てらっしゃるんですか？
そうですね、あの小児科の中では、まあ、発達障害と呼ばれる子どもたちを主に見ています、うん、まあ、自閉症とか、うん、アスペルガー症候群とか学習障害とか、あの注意欠陥多動性障害とか呼ばれるような ADHD ですね、うん、はい、
非常にじゃ幅広いですね。
そうですね、まあそう、うん、発達障害は大体、まあ、見てるっていうことになりますけど、
なんかあの一時その一クラスに一人くらいはその多動性障害の子がいるんだなんていう話も聞きましたけど、実際はどうなんですか？
もうちょっといるかもしれないなと思いますね。
そうなんですか、
はい、
これは最近になって増えてるってことなのか分かったってことなのかどっちなんですか？
そうですね、それはすごい難しい、こう、まあ、なんとか論争のあるところなんですけど、確かに自分が子どもたちの時もなんとなくそういう感じの同級生いたなと思うけど、でも雰囲気的にはやっぱり一クラスの人数は増えてる感じはしますね。まあ、ちょっとどうしてかはよくわからないんですけど、まあ、世の中のこう流れが少し変わってきて、割と自由でいいみたいなものが あることとも関係してるかなって、そういう自分のなんだか普通の性質を普通に出してしまうっていうんですかね、うんうんうん、まあ、そういうことも関係してるような気がして、まあ、病気としてのその何て言うのかな、本当の数がそんなに変わってないんじゃないかなって、どっちかというと私はそう思ってるんですけど。
じゃあ社会性が表面化させてるってことですか？
そういうこともあるかなと思います。
病気って思っていいんですか、これは？
まあ、病気っていうよりもその行動がちょっとこうルールとかその場に合ってないっていうことで困るっていうことなので、もともとどちらかというと病気というよりはその人の性質だなっていうふうに思います。
うん、ちょっとにぎやかいとか、うん、じっとしてられないとか、そうそうそうそう、ついね、うん、人より先に行動してしまうとか、うん、いろんな人がいますけど、そうですよね、うん、そんな一つ、
そうそうそう、だから ADHD なんかはその、まあ、好きなことにはとにかくものすごく夢中になる子が多いので、うん、まあ、そういう場にいたら本当にこう元気で、うん、もうものすごくこう没頭するっていうかな、うん、いろんなことに対して、あ、いろんなっていうより自分の好きなことに対してはとにかくものすごく集中するので、うん、そういう集中時間も長いし、むしろだからそういうことがうまく自分のやりたいこととか仕事に結びつくと実はすごい人になるなっていうことをよく感じます。
今の話聞いてると誰しもなんか少しずつそういうところありそうな気がするんですけど、うん、
その通りです。
それが顕著である、そうそうそう、ある程度のラインを超えてしまうということですかね。
うん、一つはそれですね。それからまあ何にこう集中できるかっていうこともありますね、うんうん、やっぱりまあ世の中で認められるも活動の方にこうやっぱり向いてほしいけど、うん、まあそれがなんていうのかな、逆にそのやりたいことだけやってていいっていうふうにはなかなかなってこないですね、うんうん、はい、学校に行くとやっぱり学校のルールとか先生のこうなんて指示とかにした従わなくちゃいけないっていう側面が出てきて、まあ、そういうところでこうトラブルって言いますかね、
うん、
言うことを聞かなくて叱られ続けるとやっぱりどんどんどんどんこう逸れていくので、うん、最終的なその困ってる具合っていうのは本人の性質もあるけど、その後のこういろんな関わられ方っていうのかな、うん、まあ、それとのこうミックスした結果だなというふうに思いますね。
でもそれ自分の性格が分かりにくいように、うん、人に言われてもわからないですもんね、何が悪いのかなってきっと。
あ、その通りですね。自分としてはごく自然なので当たり前にやってることを叱られると、まあ、普通は戸惑いますよね。
ですよね、うん、じゃあ先生のその発達小児科っていうのはまず来たらそうかどうか確かめるところからなんですか？
うん、あ、そうですね、まあ、本人と話をしたり、うん、そうですね、大体はまず本人と話をして、まあ、どういうことが好きかとかですね、何で困ってるかとかってそんな話を聞いて、まあ、それと同じことを、まあ、親からも聞いて、
うん、
まあ、場合によってはその許可があれば学校の先生の話も聞いたりして、まあ、いろんなところの行動、場所によっても行動って結構違うので、 まあ、そういうものある程度こう揃わないとどういう子なんだなっていうことはなかなか分かんないっていうところありますね。
じゃあもう丸ごとこう抱える感じですね、その周辺の環境、人間的な環境から。あ、
そうですね。
でそれで、まあ、そうではないという子もそれじゃいるわけですか、中には。
あ、そうですね、すごくお母さんが心配してこられたけどまあ普通ですねっていうので、う、まあ、1回だけで終わる人もでもそんなに多くはないですけど、まあ、年に1人か2人ぐらいそういう方もいらっしゃいますね。
じゃあ、まあ、病名がついたとして、それでこう治療には定期的に通われることになるんですか。
そうですね、やっぱり程度によるっていうところがありますね。やはりこうやっぱり落ち着くためにお薬がいるとなると、やはり定期的に来てもらわなくてはいけないし、それから、まあ、どちらかというとお薬って私の考えでは補助的なものなので、いかにそういう性質のこ う, うまくこう力を出してもらうかっていう接し方を親御さんにこういろいろ説明するんですが、またその説明を聞いた時に割とこう上手にされる人もいるし、それから心配してこられた時に、まあ、お母さん自身がもうすごく上手にされてるっていう方もいらっしゃるので、そうするとまあ1回だけどそれで終わることもあるし、それからまあその説明が何回もいるって、やってみたけどやっぱりこうトラブりますっていうことで、まあ、いろんな工夫をされながらこちらも、ああそういうことをなんていうのかな、まあ、お母さんがこう頑張ってらっしゃる方が多いので、あここはいいとか、あここは少し変えた方がいいかもしれないとか、まあ、そういうやり取りをある程度定期的にやってる人も多いですね。
じゃあ行動で、まあ、なんとかその社会に適応できるような。
あ、そうです、そうです、
そんなやり方をしていくと。
そうです、そうです。
じゃあそれは小さいお子さんから始めれば、まあ、これは育っていったらある程度大丈夫になっていくもんなんですかね。
私はかなりの人はそうだと思います。はい、
これは見通しが明るくてお母さんお父さんたちも嬉しいですよね、それじゃね。
そうですね、まあ、そう言えるかなと思いますね。
でそんなお子さんたちと普段も接していらっしゃるとは思うんですが、県立子ども病院といえば全国的にも非常に有名な病院で、いろんな悩みを持って病を持った方たちも来てらっしゃいますよね。まあ、先生もいろんなきっとお子さんたちにも出会われると思うんですが、そんなお子さんたちっていうのは、やっぱり病気持ってても普通のお子さんとは変わりないわけですよね。
そうですね、基本的にはそうです
ですよね。はい、何が喜びのようですか、見てると。
そうですね、やっぱり友達と遊ぶのが好きっていう子がやっぱり多いかな。
友達ね、はい。じゃあ病院にこう入院してる子のところにもお友達来たりとかっていうこともあったりとか。
あ、そうですね、まあ、ちょっと子ども病院ってこう感染に弱いお子さんたちもいるもんだから、面会の仕方がなかなかこう低年齢で、もしかして何かの感染症にかかって潜伏期であるかもしれないとか、そういうことがかなりあるので、ちょっとそういう点では制限があるんです。
じゃあ、ちょっと寂しい面もあるってことですね、患者さん、お子さんたちはね。だいたい年齢層としてはいくつになるんですか。
一応ですね、最初に受診するときは生まれた、まあ、0歳から中学生の15歳までです。で一応診療が終わる年齢は、まあ、18歳ということになってます。まあ、高校生が終わる年齢ですね。
で学校の中、学校に行けないということで、その病院のところに学校ができていたりとか、さ、ね、はい、まざまな施設もね並列されているんですけれど、今そのベーテル朝方という遊水地自体をもっとその子どもたちにも開放したりとか、遊んだりできるような場所にしたいという動きもあります。これに関わってらっしゃると。
そうですね、
はい、はい、という小林先生なんですがこのベーテル朝方という構想についてはどんな思いを抱いていらっしゃいますか。
そうですね、まあ、ベーテルっていうのはドイツの地名で、ちょっと多分このシリーズの前の方からもお話があったかと思うんですけれども、まあ、転換の大きな施設を中心とした福祉エリアで、まあ、そこにこう単にこう患者さんと医療者とか福祉の人がいるだけではなくて、もっとこう生活の場にもなっている、非常に広大な地域だっていうふうに聞いていて、でちょうど隣に転換センター、神経、転換神経医療センターという非常に大きな病院があって、まあ、子ども病院が隣り合ってるっていうことなんですが、私も何て言いますかね、子ども病院もかなりこうまれな病気を扱うところなので、全国、まあ、全国って言って、まあ、科によりますけどね、かなり広い地域からいらっしゃったりするんですが、まあ なんて言うんでしょうね、家族の方が見れて、まあ、その見えてそのお子さんも一緒にいらっしゃった時にこうなんていうかやっぱりちょっとこう寂しいなって言いますかね、そういう人たちがこう面会に来た時にちょっとこう休めるような場所があったらいいなっていうふうに思ってたんです、
うん、
で子ども病院の前には駐車場があってそこにまあ小さなその木立ちとちょっとベンチがあるような場所があってですね、
はい、
あの時々そこでこう休んでる、まあ、親子を見たりするんで、あれがもうちょっと広くて、
うん、
あのちょっとこう自然、もう本当に子ども病院とかあの神経医療センターっていうのは郊外にありますので、あの、まあ、もうちょっとこう気があってですね、
うん、
あの静かな自然の中で休めるような、まあ、できたらお昼をそこでね、うん、親子で食べられるような場所があったらいいなって実はずっと思ってたんです、
はいはい、
でその後にまあこういう非常に大きな計画の話が出てきて、
うん、
であの辺りっていうのはあの、まあ、湿地であまりこう手をつけられてないので、
うん、
あの実際に歩いてみるとあのほとんどこう自然 の, たあの人工的な建物とか見えない場所があるんです、
はい、
でそこへ入るとふってこうなんていうんですかね、あの別の世界に来たようなって言いますか、あの、まあ比較的こう自然に生えてる木とかですね、
はい、
自然にいるトンボとか、それも非常になんか変わったトンボがいたりするんです、
うんうんうん、
私も初めて見たっていうようなトンボが2種類ぐらいいて、蝶々のように飛んでたのがトンボだったみたいな、
あ、
ちょっとびっくりするようなものがあったりですね、はい、あの非常にこう、なんていうんで、ちょっとこう深い山の中に入ったような、
うん、
あの森林療法的なとでも言いますかね、
うん、
そういうこう雰囲気を味わえるところなんです、
うん、
でまあ、そういう場所でもあるので、単に何て言うんですかね、近くにいる人だけではなくて、あのいろいろまあ町で働いてる人たちがあそこでこう静かに休むっていうんでしょうかね、あの神経を休めるのにいい場所だなっていう思いも実はちょっとあります。
うん、あ、それではあのクローズしてその、病気の方たちだけということではなくて誰でもということなんですね。
そうですね、そういうふうに使えるところかなっていう気はしてます。
あ、そうなんですね。自然林に近いですか？
近いところがありますね。周りは本当にこう道路が走ってたりするんですけど、なんか歩いて結構50ヘクタールですか、
はい、
それぐらい広いの で, でしかもあんまりこうあの手をこう入れられてないって言いますかね、
はい、そうですね、
その分自然のなんか生き物とかが
、うん、
あのいるところがあって、うん、本当にちょっとびっくりします、
うん、であの広大にその遊水地としてね、うん、役割があるので、広大な面積のところがいくつかあって、こう表情が違うっていうのもありますよね、うん、どこに行くとどうか、ね、でたまたまその今小林先生が教えてくださった場所っていうのは、うん、ちょうど子ども病院の近くなんですね。
あ、っていうより、ね、もうちょっと中へ入ったところです。
中と言いますと、
はい、なんていうのかな、こう歩いてってちょっとこう歩いていくと、はい、まあ、あの遊水地ですからこう水の溜まった場所があったりしてです ね,、はい、
ありますね、
そのあたりも結構気分がいいんですよね、
うんうん、
それからもうちょっと歩いていくと本当になんていうのかな、道路な、まあ、道路でまあ池があったり水たまりのような、はい、とそこの中にこう何かが泳いでたり、
うん、
そこにこういろいろ生えてるものがあったり、まあ、そういうとこ歩いてるうちにふっとこう周りちょっと外から歩いてきたっていう感じがちょっとこう途切れる感じがあるんです。
別世界に急にふっとこう行けるわけ、
はい、感じで、だからこう街の中、まあ、それはまた好き嫌いがあるかなとも思うんですけど、あの特にこう街中で人を相手にこう、まあ、やっぱりそれもすごく神経を使いますよね。そういう仕事をしている人がふっとこう割と近いところなので、ふっと入ってなんか深呼吸して帰ってくるみたいなことができてもいいなって感じがします。
これはもちろんこう病院にいるお子さんたちが、うん、いつもその病院の壁に囲まれてたりベッドだったりとか見るのは、その、うんうんうん、いつもやっぱり同じような服を着ている看護師さんだったりという環境の中から出ていくという喜びもあるでしょうし、
うんうん、
先生方にとってもきっとそれはそちょっとまた気が抜ける場所な
の
かもしれないですよね、うん、全然違うところがそんな近くにあるっていうのは、これはじゃあ、
いいですね、
ですよね、
うん、まあ、やっぱりちょっとこう病院とかね、うん、あの特別支援学校とか、あの、まあ、普段こう生活をする場所ではないような ものがあるところなので、うん、やっぱりこうちょっとなんていうのかな、郊外で、うんうん、あんまり人手がたくさん普段は入らないっていうところだから、うんうん、そういうものが残ってるのかなとは思うんですけど、
う
ん、
本当だったらそういうところ欲しいからって作らなければならないようなのに、うん、もうすでにその環境があるっていうことだから、そうそうそう、利用しない手はないですよね、これね。
多分そう思ってる人結構いるかなって最近は思うんですけど、うん、ただ多分町の人はそんなには知らないですよね。
知らないですね、うん、あそこまで行ってもその奥まで入っていくってことはちょっとしないかもしれないですね。
そうですよね、通り過ぎるだろうと思いますね。
で車もどこに置いたらいいのかしらってちょっと悩んだりもしますしね。
そうですね、
うん、そういうこともあって、うん、ベーテル朝畑という名前にしてもっとその遊水地を活用して、うんうん、で皆さんが来やすい場所にしようというふうに活動してくださってるんだと思うんですけど、うん、まあ徐々に徐々にではありますが、うん、変身してきているようですね、
う
ん、
そうですね、うん、今はどちらかというとこう福祉の農場とか、まあ、そういうなんていうのかな、そこで、まあ、それ自体が、ね、大きな仕事ではないにしてもその仕事のための練習になる場とか、まあ、そういうものもこう病院とか学校に近い方には作ってるんですね。だから場所によってこういろんなものができたらいいなっていう感じはしますね。
まさしくその生活圏がそこに出来上がっていけば、
うん、だから私の希望ではやっぱり真ん中の部分っていうのはそういう本当に自然に近いものを残しておいて、
うん、なんでくれと
そうで周辺に、まあ、そういう福祉のためにこうなんていう住みたいとか逆にそのなんていうかなその人たちを世話する人たちもこう周りにだんだんこう、うん、なんていうコミュニティができてって、うん、そしたらでそういう中にはですねちょっと洒落たレストランができてきたりとか
いいですね、
まあ、いろんなそのある程度人が集まった時にそこの生活を豊かにするようなものもだんだん集まってきて、ただ真ん中にはそういう本当の自然の部分も残っていて、ただまあ周辺ではいろんなものを作れたりとかですね、作物的なものが作れたり、まあ、そこにもともとあった植物でもなかなかこう普通見られないものがあるので、そういうのにある程度こう手を入れて、それがこうあるこうお花畑みたいになったりとかですね、まあ、そういうちょっと複合的に楽しい場所になってほしいなっていうそういう感じです。
そうですね、うん、県立子ども病院のところのあそこの森にちょっとピクニックに行こうよっていうね、
そうですね、
話になると、うん、子どもたちもその元気が出て病院に行くというよりは何かそういう自然の中のところに行くんだっていう気持ちになってきたりすると、うん、なんかその方が元気にも、ね、早く元気にもなりそうな感じもしますよね。
そうですね、
うん、お子さんたちってすごく可能性をやっぱり持ってるから、
う
ん、できるだけ明るさとか楽しさとか与えてあげたいですもんね。少しずつではありますけれども今も進んでいます。そして、まあ、病院というのはお休みのないお仕事なので、うん、病気になっている方も大変ですし先生方も大変かとは思いますが、このベーテル朝畑のその、まあ、再生協議会の一員として今も活動してらっしゃって、うん、今後の見通しとしてはいかがですか？
あ、そうですね、ベーテル朝畑部会自身にどんどんこう人が増えてきててですね、とてもなんか面白い会なんですね。そういうなんて言うんでしょうかね、まあ、本当に医療とか福祉だけでは全然なくてこう産業の方の方とかですね、うん、それから本当に自然を守りたい人とか、
うん、
農業を専門にしてる人とか、うん、から、まあ、いろんな人が集まっているので、さっき言ったようなそのなんていうのかな、真ん中に自然があって周りにこう人の生活があるような空間がやがてできるんだろうなと思ってます。
これも嬉しいですね。
うん、
なんとなくこう夢の場所が実現していくという、そうですね、もうそれが始まってる感じ、はい、
そうですね、
こう未来が見える希望があるっていうのは人間元気にしてくれますもんね。
そうですね、はい、そう思います。
今日はなんか元気をいただいた気がいたします。大変なお仕事ですがこれからもね、それじゃあぜひお子さんたちにとってこの優しい笑顔が頼りかと思いますので、お母さんお父さんにとってもね、またいろんな機会がありましたらお話を伺わせてください。
はい、
今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ベーテル朝方についても伺いました。静岡県立子ども病院の発達小児科の小林茂一先生でした。
はい、どうもありがとうございました。